それではまず最初に佐山兄弟からメッセージをいただきます。メッセージの箇所を拝読いたします。詩編55編、旧約聖書の878ページです。878ページ、55編の1節から2節をお読みします。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき泣きわめいています。お願いします。
こんばんは。東京の杉並区から参りました佐山と申します。今国川兄弟にお読みいただきましたこの詩編の55編、こちらはダビデによって残されたものです。この詩編を読んだときに、彼は非常に大きな試練、困難の中に置かれていたことが、この今の一節二節を見てみますとわかります。私たち救いの恵みをいただいた者も、日々の歩みの中で困難な状況に置かれることがあると思いますけれども、今日はこの55編の御言葉を中心に、この困難の中に置かれた時の祈りということについて、しばらくの間ご一緒に御言葉をいただきたいと思っています。もう一度この55編の1節から14節までちょっと長いんですが、お読みしたいと思います。55編の1節、神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むものを。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。嵐と早手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、 町の真ん中には罪悪と害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。まことに私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなくてお前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家の群れと一緒に歩いていったのに。ここまでですね。この55編の最初にお読みいただいた1節と2節を見ますと、ダビデは自らの祈りに耳を傾けてくださいと主なる神様に対して懇願しています。必死に祈りを捧げています。3節では自分が置かれている困難が彼に敵対し、また迫害する者の激しい怒りと恨みによることが述べられています。また4節から5節には彼を襲う大きな苦痛と身震いするような恐怖が述べられ、6節から8節にかけては今のこの状況から逃れたいという彼の心情が明かされています。また9節から11節では自らに敵対し迫害する者の内側の状態が述べられ、彼らに対して混乱をきたしてほしいというダビデの訴えが書かれています。そして12節から14節、ここを拝読しますと、このダビデに忍びがたい苦痛と困難を与えている最大の原因が、かつて共に主を見上げ深く信頼していた親友の裏切りにあることが述べられています。詩を読んだというよりは、こうした大きな困難に直面したダビデが主に対して心から叫んだ、その叫びがそのまま文字として残ったという方が適切であるようにも感じます。この1節から14節までを通して私たちは2つのことを学ぶことができるように思います。まず第1点目ですね。ダビデはこの問題の解決を全能なる方の御手に委ねたということが挙げられると思います。ダビデはイスラエルの王でした。国内で最高の地位にあって大きな権力を有していたはずです。勇敢な戦士も自らの配下には大勢いたのではないかと思います。しかし今のこの55編を見てみますと、彼は自らの手でこの謀反を企てた者を捕らえようとはしていません。大きな困難の中にあって、それを自分自身の手で、また他人の力を借りて解決しようとはしていません。一節でダビデは切なる思いで主なる神様に助けを求めました。また九節で ダビデは自らの敵に手を下してくださいと主なる神様に祈り求めています。ダビデは全能なる方の御手に問題の解決を委ねました。ちょっと何箇所か聖書を開いてみたいと思います。旧約聖書の1169ページ、エレミア書の17章の5節、17章の5節と6節をまずお読みします。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。旧約聖書の862ページ、詩編の37編の5節、とても有名な御言葉ですね。37編の5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。7節、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。9節、悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。もう一箇所お読みします。旧約聖書の941ページ、詩編の118編、5節から9節までを続けてお読みします。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者を物ともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。もう一箇所、新約聖書の379ページ、第二テモテの一章の12節、第二テモテ一章十二節の三行目からお読みします。私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。 こうした聖書の御言葉は、それを残した人間も残された時代も異なります。しかしそうした違いを超えて、これらの聖句で一貫しているのは、自分自身であろうと他人であろうと、人間により頼むものは主の祝福に預かることはできない。主により頼むものは主が守り祝福される。そうした聖書の真理です。ダビデはイスラエルの王に即位する前から、サウル王に命を狙われるなど多くの困難を通りました。しかしサウル王を自らの手で殺す機会を二度にわたって得ながら、主を恐れるがゆえにそれをしなかった。そうした事実にもありますように、ダビデは主を恐れ、主に信頼し、主により頼むという態度を崩しませんでした。主もまた彼のそうした態度を良しとされ、ご自身のご真実をもって彼の信頼に応え続けられました。そうした体験を重ねることで、このダビデの内側には、自分自身の心が主なる神様の御心にかなう状態にある限り、主が自分を受け入れてくださり、また祈りに応えてくださるという揺るがない確信が培われたのだと思います。この55編においても、苦痛や恐怖を覚えながらも、彼は主なる神様に祈り、助けを求めました。頼るべき方に頼りました。適切な選択がなされたということですね。彼にはたとえ親しい友が自分を裏切っても、主なる神様は決して自分をお召し捨てになることはないという確信があったに違いありません。もう一度冒頭でお読みいただいた詩編の55編を開きたいと思います。旧約聖書の878ページにお戻りいただければと思います。困難の中にあったダビデの取った二つ目の態度として挙げられますのは、ダビデは頼るべき方に対して自らの心の内をそのまま注ぎ出したということが挙げられるかと思います。先ほどお読みしましたこの55編の一節から14節、ここを読みますと、ダビデは自分の心の内のすべてをそのまま主なる神様の御前に明らかにしていることがわかります。例えばこの55編の6節から8節の部分などを見ますと、彼はイスラエルの王でしたけれども、こうした箇所はその王としての職務も責任も放棄してその場から逃げ出してしまいたい、そういったふうにも受け取れるような箇所です。私たちが今暮らしているこの人間の社会の常識からしますと、この当時もまた今もそうした要職にあるものの発言として無責任あるいは不適切といったような非難や反感を 受けかねない内容です。ひとたび外に漏れ伝われば、彼に謀反を企てた者を勢いづかせ、またその謀反を支持し加担する人間を増やすことにもつながりかねません。しかし主なる神様の見舞いに出るにあたって、ダビデは何も隠さず、何も偽らず、心の内をありのまま正直に主なる神様の見舞いに注ぎ出しています。苦痛も恐怖も逃げ出してしまいたいという思いも、そこには王としての体裁を取り繕うといったような思いは全く感じられません。こうした態度というものは、人間社会の常識と照らし合わせれば不適切と言われる部分があるかもしれません。しかし創造主なる神様と被造物なる人間との関係として捉えたときはどうでしょうか。何箇所か御言葉をお読みします。旧約聖書の450ページ、第一サムエルの16章の7節、450ページの第一サムエル16章7節の最後の行をお読みします。人は上辺を見るが、主は心を見る。旧約聖書の876ページ、詩編の51編の6節、ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。旧約聖書の885ページ、詩編の62編の8節、詩編62編の8節、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。新約聖書の68ページ、マルコの福音書の5章の27節、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、 イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。私たちが心の内のすべてをイエス様の御前に明らかにすることは、イエス様が私たちに対して望まれている態度です。またそれは人間が主の祝福に預かる上で必要な態度でもあると聖書は言っています。ダビデは創造主であられる主が人間のどこに目を留められ何に価値を置かれるかを正しくわきまえていたことがわかります。ここまで困難の中に置かれたダビデの主に対する態度について、また彼が主の御前に捧げた祈りを通して聖書の御言葉をいただいてきました。困難に直面したとき、彼は主に祈り、自らの心の内のすべてを注ぎ出した上で主にお任せするという態度を取りました。こうした姿勢というものは、今を生きる私たちにとりましても主イエス様と向き合う上でそのまま模範となる態度と言えるかと思います。しかしその際、私たちが正しくわきまえるべき点がもう一つあるように思います。私たちは主イエス様に信頼して、私たちの側からその見てに問題の解決を委ねます。それであるならば、私たちは問題を解決くださるための主の導きをそのまま受け入れる必要があるということです。たとえ自分の希望と異なった方向に主が導こうとなされても、そのイエス様のご意志に従うんだという決意が私たちの中であらかじめ明確になされている必要があるように思います。自分自身の心の内の吟味が曖昧で、この決意が不十分の場合、主イエス様の御前に心の内をすべて注ぎ出すという行為は、単に自分自身のわがままを主張するという結果に終わりかねません。それは私たちにとって重荷を自ら背負い続けることになってしまいます。苦しくてまた窮屈な歩みを自ら続けることになります。新約聖書の172ページ、ヨハネの福音書の7章の18節、172ページの下の部分ですね。ヨハネ伝の7章18節、自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。 旧約聖書の1119ページ、イザヤ書の57章の15節。これも有名な御言葉ですよね。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。困難の中にあるとき、私たちはこの主イエス様に助けを求めることが許されています。その方は全能の御手を持たれ、私たちを創造された方です。私たちの弱さも醜さもすべてご存じていてくださる方です。それにもかかわらず、その方は私たちに対してご自身の尊い命に勝る価値を見出してくださっています。その方は私たちを罪から救うため、私たちのすべての罪をその身に負われて、十字架上で命をお捨てになられた方です。その方は死に打ち勝たれました。死にとどまらず、それを通過して三日後によみがえられました。その方は今も生きて働いておられて、ご真実の愛を絶えず私たちに注いでくださる方です。その方はいかなる状況にあっても私たちを守ると約束してくださっている方です。その方は私たちに最善のみを備え、私たちの不足を補い、すべてを益としてくださる方です。私たちはその方に信頼し、その方に対して心の内のすべてを明らかにすることが許されています。これ以上私たちに何が必要でしょうか。最後にもう一箇所御言葉を拝読してお読みに、終わりにいたします。旧約聖書の975ページ、箴言の4章の23節。こちらをお読みして終わりにいたします。箴言の4章23節。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは奥兄弟からメッセージをいただく前に賛美をもう一曲したいと思います。リクエストをよろしくお願いします。174番お願いします。 それでは奥兄弟のメッセージの箇所を拝読いたします。新約聖書の387ページ、ピレモンへの手紙17節から19節の1行までをお読みいたします。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。
皆さんこんばんは。普段は吉祥寺集会に集っております奥淳二と申します。今日は今読んでいただいた箇所を中心に学びたいと思います。冒頭兄弟に読んでいただきましたのは、パウロがピレモンという信仰を共にする親しい兄弟に個人的に書いた手紙であります。短い文章ですので、最初に全文をお読みしたいと思います。キリストイエスの囚人であるパウロ及び兄弟テモテから、私たちの愛する道路者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命ずることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためだったであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。 私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。この手紙に関係する中心人物は3人で、パウロとピレモンとオネシモです。パウロは最初は福音を否定し、イエス様を信じる人々を神を冒涜する者たちだと迫害していましたが、イエス様に出会い劇的に信じる者へと変えられました。そして福音を述べ伝える器として大きく用いられるようになりましたが、信仰に対するユダヤ人の激しい迫害を受け、幾度も殺されそうになりました。そしてローマで裁判を受けることになり、囚人としてローマへ護送されていき、牢獄に囚われの身となっていました。このことは使徒の働きに詳しく書かれております。ピレモンはこの手紙を受け取った人ですが、コロサイに住んでいたと考えられています。パウロの伝道により救われた兄弟であり、イエス様の福音を伝えるために働く同労者でもありました。パウロとピレモンとは親しい間柄にありましたが、この手紙の中で書かれておりますように、パウロはピレモンに、私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命ずることができるのですが、あるいはあなたが今のようになれたのもまた私によるのですがと書いていますように、ピレモンはパウロに対して大きく負うものがありました。そしてオネシモはもともとピレモンの奴隷でしたが、主人ピレモンの元を脱走し、やがて捕らえられ牢獄入りとなりました。その牢獄の中でパウロに出会い、パウロから福音を聞き、信じて救われました。そのオネシモを主人であるピレモンのもとへ送り返すときに添えて書かれた手紙がこのピレモンの手紙であります。このピレモンの手紙から多くを学ぶことができると思いますが、今晩は主に2つのことについて学びたいと思います。一つには、このピレモンのお手紙を通して一人の人間が救いに導かれるありさまを教えられます。オネシモは脱走奴隷であり、捕らえられ牢獄に入れられていました。その当時、奴隷が主人のもとを脱走することは重罰に値することでありました。したがい、オネシモが捕まり主人のもとへ送り返されるときには重い罰が待ち受けていたということです。オネシモが獄中でどのような様子であったかは書いてありませんので推測するだけですが、オネシモは主人のもとへ送り返されるときがいつかと恐れ、絶望の状態、自暴自棄のような状態にあったのではないかと想像されます。その様子がパウロの目を引き、パウロが近くまで行き親しく福音を説いたのでしょうか。それともパウロが獄中にありながら平安と喜び、確信に満たされ祈りと賛美を続けている、その態度を見て、どうしてそのように平安と喜び、確信に満たされているのだろう、私もそのように不安と恐れ、悩み、苦しみから解放されたいとオネシモが求めてパウロのもとへ行ったのでしょうか。とにかくオネシモはパウロに親しく会い、心を開いて福音を聞くことができ、イエス様を信じる者とされました。パウロはこのオネシモを非常に愛し、獄中で産んだ我が子、あるいは彼は私の心そのものですと書いています。パウロがオネシモを愛した様子がよくわかります。そのオネシモが自分のよく知っているピレモンの奴隷であることを知った時のパウロの驚きはいかばかりだったでしょう。またオネシモにとっても、脱走して自分がその顔をまともに見ることもできない主人のピレモンと、父とも慕うこのパウロとが主にあっての兄弟であり親しい間柄であることを知った時の驚きはいかばかりであったことでしょう。これは神様にあって偶然のことではなく、主がそのように備えられたことであります。私たちも 日々の歩みの中でそのような驚きと喜びと与えられることがよくあります。皆さん方も多くの方が同じような驚きと喜びの経験をしておられることと思います。主が用意される備えはそのように私たちの想像を超えたものであります。そのことにしばしば驚かされます。オネシモは奴隷でした。生まれつきの奴隷であったのか、それとも何らかの事情により奴隷の身分となったのかは分かりません。当時は戦争で国が敗れると捕虜として捕虜とされ奴隷となり一生を過ごすことがありました。またちょうど創世記の中にヤコブの子ヨセフが兄たちの妬みを買ってイシュマエル人に奴隷として売られる話が載っておりますが、そのように人をさらって金儲けのため奴隷として売られることもあったようです。あるいは貧困のためにやむなく奴隷の身分になって生き長えるということもあったと思われます。いずれにしろオネシモは奴隷として過ごしておりました。その時代においては奴隷は品物のように扱われており、体に焼き印を押されていたといいますから、その扱われ方がわかります。ちょうど牧場で牛の持ち主を明らかにするために夜勤を押すように、夜勤を、その当時の奴隷は夜勤を押されていたわけです。命じられた通りに行動するだけで、好き勝手に行動することはできません。ただ、言われた通りに働き、衣食住についても自由は許されないという毎日の生活が、オネシモは嫌になり、自分の思うように行動し自分で選択するという自由な生活に憧れて逃亡したのではないでしょうか。当時の法律を破ることになり重罰が待ち受けていることも承知していたのではないかと思います。ただ自分の思うように生きたくて逃亡したのではないかと思います。ですがやがて捕まり牢獄に入れられました。主人のもとへ送り返されると重罰も覚悟しなければなりませんが、牢獄の中でその日が来るのをただ待つ毎日でした。待ち受ける罰に対する恐れの気持ちと自分の軽率な行動を悔いる気持ちとが入り混じった惨めな気持ちであったのいたのではないかと思います。また逃亡する前ピレモンのもとで奴隷として毎日過ごしていた時には、どうして自分はこのような奴隷となるような境遇に生まれたのだろうと自分の境遇をつぶやいたり悲しんだり、あるいは呪ったりする日々があったのではないかと思います。そのような境遇から逃れようと自分なりにもがいて逃げ出して、結局は失敗して絶望の中にありました。そのように望みを失った惨めな真っ暗闇の心境にオネシモはあったのではないかと思います。そのような状態にあったオネシモにパウロは語りかけました。パウロは何を語ったのでしょうか。打ちひしがれたオネシモが元気のない声で全てを語った後、パウロは心配しなくてもいい、恐れなくてもいい、元気を出しなさいと最初に語ったのではないでしょうか。それからパウロはまず創造主なる神様について話したでありましょう。天地を創造し人間一人一人を作られた神様がおられることを話しました。神様が一人一人を愛を持って目的を持って作られたこと、そして今の瞬間も愛を持って一人一人を見守っておられるという事実は、オネシモがそれまで聞いたことも想像したこともないことでした。自分が過ごしてきた人生は過酷で不公平であると考え、孤独で見捨てられたように感じ、自分に対し心から関心を持ってくれる人は誰もいないと思い込んでいたオネシモに対し、パウロが示した心からの思いやりと愛の気持ちとは、オネシモにとって心を打たれるものであったでしょう。そしてそのパウロが心から信じ喜んで語る創造主なる神様のことを 素直に聞き受け入れたに違いありません。そして次には自分が意識的に犯した逃亡の罪を心から悔い改めるようパウロから勧められたと思います。自分中心の思いで過ごし、主人を裏切り、定められた掟を破ってしまったことの罪を教えられました。それから逃亡の罪よりももっと重い根本的な罪についてパウロから教えられたのではないかと思います。それは神様に対する罪であります。それまではそのような罪を犯しているとは自分では知りませんでした。創造主である神様を知らず、また知ろうとも思わず、神様を崇めないで自分を自分中心に偶像を追い求めて生きてきました。そのことの罪をパウロから教えられました。根本は神様から離れて自分勝手に生きようとしてきたことであり、神様を無視し従わないことであり、神様を崇めないで生きてきたことであります。ロマ書の1章の28節、新約聖書の266ページです。1章の28節からお読みします。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。まさしく自分がそのようなものであったことを認め、その根は神様を知ろうと願わず、また神様を無視して生きてきたことにあることを教えられました。自分のこれまで生きてきた中で、自分ではことさら悪いことだとは思わずに犯した罪とかの数々を教えられ、すべての根が自分中心に生きようとする神様に背く人間の罪の性質から来ていることをネシモは教えられました。そしてその罪のことを教えられただけではなく、そこから救われる道もパウロから聞くことができました。2箇所ほどお読みします。ヨハネによる福音書の1章の8節、新約聖書の157ページです。ごめんなさい、 9節からですね。すべての光を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。もう一箇所、3章の16節、161ページです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれないと書かれております。神様は正しさと清さと合わせ持つ方だけではなく、一人一人の人間を愛しておられる愛の方であることを教えられました。すなわち神様の御心により、一人子イエス様が人間の姿をとってこの地上に降りてこられ、私たちの罪のために身代わりとなって十字架上で死んでくださったこと、そして3日目によみがえってくださり、今も天で生きておられること、 そのことを信じ、自分の罪を認め、悔い改め、自分のためにイエス様が身代わりとなってくださったことを信じる者は、神の子供とされ、神様の目には罪なき者とされること、そして永遠の命が約束されていることを教えられました。エペソ書の一章の七節、341ページです。エペソ書の1章の7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。もう一箇所、ロマ書の3章の23節、269ページです。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。と書かれております。私たちが神様の前に何のはばかりもなく立つことができるのは、神様の恵みだけによるのであり、イエス様の十字架による贖いのゆえであります。自分の頑張りや努力によっては神様の前に正しく歩むことはできず、神様の御心にかなうことは何一つできないこと、またそのような頑張りや努力は必要ないことも教えられました。このように、このピレモンの手紙はイエス様を知らず絶望の中にあったオネシモが福音を聞くことができ、救いに預かり神様の子供として新たに生まれ変わったことを、この短い手紙の中で教えてくれます。奴隷というこの世的には辛い境遇に置かれ、また主人の元から逃亡するという重罪を犯し、恐れと後悔の中で絶望的な気持ちにありました。そのオネシモはこれらのことを通して砕かれ、パウロの福音を素直に聞くことができ、受け入れ、イエス様を信じるものとされました。そして神様に対する罪は許され、永遠の命に預かるものとされました。そのことの重大さと、その大きな喜びに比べますと小さいものではありますが、この世の主人であるピレモンの元から逃亡した罪はパウロの取りなしにより全くなかったかのように扱われ、そればかりかピレモンとの関係も主人と奴隷の関係ではなく、主にある兄弟同士としての関係へと変えられました。この手紙が書かれた段階ではそれはまだ実現していませんが、パウロの言葉が実現の確かさを保証しています。言葉は誰が語るかによってその真実性、信頼性が保証されます。同じ言葉でも語るものによってその信頼性が乏しいことがあります。例えば今のこの同じ言葉がパウロではなくオネシモと同じ奴隷のものが語ったとしたらどうでしょうか。オネシモの逃亡の罪は自分が贖うから許してやってくれ、あるいは主人と奴隷の関係ではなく兄弟として扱ってくれるよう私が頼んであげるからとそのものが約束しても、その言葉が実現するという信頼性には乏しいのではないでしょうか。このパウロの言葉もパウロとピレモンとの関係があったからこそ語られた言葉が必ず実現するという信頼性がありました。パウロがこの約束を語ったことに意味があり、オネシモの信頼と喜びとがそこにあったわけであります。イエス様が語られた言葉も神の御子であるイエス様が語られることであるから権威があり、真実であり、確実であり、信頼できるのであります。 そのような神の御子でないと語れないイエス様の言葉の権威を示す箇所が福音書にはいくつも書かれております。そのうちのいくつかを見てみます。ルカによる福音書の 5章の18節、107ページです。5章の18節少し長いですけどお読みいたします。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいてどうにも病人を運び込む方法が見つからないので屋上に登って屋根の瓦を剥がしそこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは友よあなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って中風の人にあなたに命じる。起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き神を崇め恐れに満たされて私たちは今日驚くべきことを見たと言った。律法学者やパリサイ人たちはイエス様を神の御子とは認めようとはしませんでした。そのような者たちにとってイエス様が話されたあなたの罪は許されたという言葉は何の意味もありませんでした。しかし中風の者に起きて歩けと話されその中風の者は人々の前で立ち上がり布団を畳んで神様を崇めながら自宅に帰りました。この事実はイエス様を神の御子と信じる者にもそれを否定する者にも等しく目にすることができ律法学者やパリサイ人たちもその事実を認めざるを得ませんでした。しかし彼らはそのような事実を目の当たりにしてもイエス様が神の御子であるとは認めたくはありませんでした。そのような頑なな者に対してしもべをイエス様に癒された百人隊長の記事がマタイ伝に書かれております。マタイ伝の8章の5節12ページです。イエスがカペナウムに入られると一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中風闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは私も権威の下にあるものですが私自身の下にも兵士たちがいましてその一人に行けと言えば行きますし別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばそのようにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されそこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべは癒されたと書かれております。イエス様は百人隊長に行って治してあげようと言われましたが百人隊長は尊い主が私の家に来ていただくような私はそのような値打ちのないものです。ただあなたの言葉をください。あなたの言葉は権威があり 私のしもべを癒す力を持っているからです、とイエス様をあがめ、信頼とへりくだりの態度でイエス様の前に出ました。イエス様はその態度に感心され、あなたの信じた通りになるようにと言われました。その時中部のしもべは癒されました。そのようにイエス様が語られる言葉は権威があるものであります。元のピレモンの手紙に戻りますが、パウロが語った罪の許しと永遠の命、これは約束の言葉であり、今はそれを感じたり自分の目で確認することはできません。しかし逃亡の罪の許しとピレモンとの兄弟としての交わりは直ちに現実のものとなり、実際に感じ取り自分の目で確認することができるものとなりました。そのことも新しく生まれ変わったオネシモにとって大きな励ましと喜びとなったのではないかと思います。次に、このピレモンの手紙が私たちに教え、また大きな喜びを与えてくれるものとして、もう一つのことがあります。簡単にそのことについて、ご一緒に学びたいと思います。それは、冒頭、兄弟に読んでいただいた箇所から教えられることであります。もう一度お読みいたします。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私が支払いますとあります。ここには2つのことが書かれております。1つは、私を迎えるように迎えてやってくださいと書かれています。すなわちパウロを迎えるようにオネシモを迎えてやってくださいということです。ピレモンにとってパウロは自分を信仰に導いてくれた信仰の親のような大切な人です。一方、オネシモは自分の奴隷であり、逃亡という重罪を犯した不忠実なもの、役に立たないものでした。その奴隷のオネシモをパウロを遇するように迎えてくださいとパウロは求めております。そしてもう一つは、もし損害を与えたり負債を負っているのならば、それは私が支払いますと約束しています。もし奴隷のオネシモが主人であるあなたに損害を与えたり負債を負っているのならば、それは私パウロが代わりに払いますということです。オネシモがピレモンに対して与えた損害、負っている負債はすべてパウロが払う、そのようなものとしてオネシモを扱ってほしいと願っています。オネシモはパウロのような働きは何もありませんが、ただパウロの言葉ゆえにパウロと同じように扱われるのであります。そのことをピレモンに強く願っている手紙の箇所です。信仰の目で読むとき、この箇所は私たちがこの世での生活を終え天に迎えられるときの形として見ることができます。すなわちイエス様が私たちのことを神様にお願いしておられるものとして読むことができます。私が天に迎えられるように、私を信じる者たちも同じように迎えてやってください。私を信じる者たちが神様にかけた損害、負っている負債はすべて私が代わりに払うと、イエス様が取りなしをしておられる言葉であります。神の御子イエス様が天国に迎えられる時と同じように私たちも迎え入れられる。そのことがどのように栄光に満ちており、喜びを与えるものかは想像もつきません。私たちにはイエス様と同じように迎え入れられるような価値や、また諫しは全くありませんが、イエス様の取りなしによりそのように迎えられるとの約束の言葉であります。また罪、過ちは私たちにたくさんありますが、それにより生じた損害や負債などの清算をイエス様がすべてご自分で引き受けてくださった、すなわち十字架にかかり私たちの罪をすべて清算してくださった、その御業を象徴する言葉であります。 私たちが救われる前に犯した罪、過ちだけでなく、救われた後も日々の歩みの中で犯す罪、過ち、あるいは不誠実さ、弱さ、それらに対してすべてイエス様が、それらの請求はすべて私にしてください。私がそれを支払いますと約束しておる。そして、それらの罪、過ち、不誠実さ、弱さなどに関わらず、天の御国ではイエス様と同じように迎え入れられるということであります。そのような約束を与える言葉として信仰によって受け取ることができ、本当に大きな喜びと感謝が湧いてまいります。私たちの清さ、あるいは正しさなど、私たちの行いによるのではなく、ただイエス様の恵みによりこれらが与えられるということであります。もう一箇所を読んで終わりにいたします。エペソ書の2章の4節からお読みいたします。新約聖書の342ページです。2章の4節からお読みいたします。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に沈んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは他が恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところで座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。このピレモンの手紙を通してイエス様のご愛と恵みとを改めて教えられますから大いに感謝です。
ありがとうございました。それではお祈りをいたします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。愛する主様、皆をあがめて感謝いたします。この素晴らしい喜びの